宿に帰ると布団が敷かれていた。和江はすぐそれに潜り込んで雑誌を読み始めた。和江の布団の足の方に大きいこたつが入れられていて、暖かそうであった。加七は自分の方の布団はまくり上げて、テーブルの前にあぐらをかき、火鉢にしがみつきながらお酒を飲んだ。魚は缶詰のカニと干し椎茸であった。リンゴもあった。
おい、もう一晩伸ばさないか？
ええ。妻は雑誌を見ながら答えた。
どうでもいいけど。でも、お金足りなくなるかもしれないわよ。いくら残ってんだい？
そんなことを聞きながら、カイチはつくづく恥ずかしかった。
未練。これはいやらしいことだ。世の中で一番だらしないことだ。こいつはいけない。俺がこんなにぐずぐずしているのは何のことはない。この女の体を欲しがっているせいではなかろうか。
カイチは平行であった。生きて再びこの女と暮らしていく気はないのか。
釈戦。それも義理の悪い釈戦。これをどうする？
おめえ、半期違いとしてのおめえ、これをどうする？
病苦。人がそれを信じてくれない皮肉な病苦。これをどうする？
そうして肉親。
ねえ、お前は、やっぱり私の肉親に敗れたのだね。どうもそうらしい。
和江は雑誌から目を離さず、口早に答えた。
そうよ。私はどうせ気に入られないお嫁よ。いや、そうばかりは言えないぞ。確かにお前にも努力の足りないところがあった。
もういいわよ、たくさんよ。雑誌を放り出して、理屈ばかり言ってるのね。だから嫌われるのよ。
ああ、そうか。お前は俺を嫌いだったのだね。失礼したよ。
加七は水管みたいな口調で言った。
なぜ俺は嫉妬しないのだろう。やはり俺はうぬぼれ屋なのだろうか。
俺を嫌うはずがない。それを信じているのだろうか。
怒りさえない。例のその人があまり弱すぎるせいであろうか。
俺のこんなものの感じ方をこそ虚業というのではなかろうか。
そんなら俺の考え方は皆ダメだ。俺のこれまでの生き方は皆ダメだ。無理もないことだ、なぞと理解せず、なぜ単純に憎むことができないのか。
そんな嫉妬こそ、つつましく、美しいじゃないか。重ねて四つという憤怒こそ、高く素直なものではないか。細君に背かれて、その打撃のためにのみ死んでゆく姿こそ、清純の悲しみではないか。
けれども、俺はなんだ。未練だの、いい子だの、仏面だの、道徳だの、釈戦だの、責任だの、お世話になっただの、アンチテーゼだの、歴史的義務だの、憎しんだの、ああ、いけない。
加七は棍棒を振り回して自分の頭をぐしゃっと叩き潰したく思うのだ。
一寝入りしてから出発だ。結構、結構。
加七は自分の布団をドタバタ引いて、それに潜った。よほど酔っていたので、どうにか眠れた。ぼんやり目が覚めたのは、昼少し過ぎで、加七はわびしさに耐えられなかった。羽を着て、すぐまた、寒い寒いを言いながら、下の人にお酒を頼んだ。
さあ、もう起きるのだよ。出発だ。
和江は口を小さく開けて眠っていた。きょとんと目を開いて、
もう、そんな時間になったの？いや、お昼少し過ぎただけだが、私はもう叶わん。
何も考えたくなかった。早く死にたかった。それから早かった。この辺の温泉をついでに回ってみたいからと、和江に言わせて宿を立った。空もからりと晴れていたし、私たちはぶらぶら歩いて、 途中の景色を見ながら山を降りるから、と自動車を断り、一丁ほど歩いてふと振り向くと、宿の老妻がずっと後ろを走って追いかけてきていた。
おい、おばさんが来たよ。
カイチは不安であった。これな。老妻は顔をあからめて、カヒチに紙包みを差し出し、真綿だよ。うちで紡いでこしらえた。何もないのでな。
ありがとう、とカヒチ。
おばさん、まあそんな心配して、とカズエ。何か二人ほっとしていた。カヒチはさっさと歩き出した。
お大事に行きなよ。
おばさんも達者で。後ろではまだ挨拶していた。カヒチはくるり回り右して。
おばさん、握手。
手を強く握られて、老妻の顔には決まり悪さと、それから恐怖の色まで現れていた。
酔ってるのよ。
カズエはそばから注釈した。酔っていた。笑い笑い老妻と別れ、だらだら坂を降りるに従って、雪も薄くなり、カヒチは小声で、あそこか、ここか、とカズエに相談を始めた。カズエは、もっと水上の駅に近い方が寂しくなくてよい、と言った。やがて水上の街が眼下に黒く展開した。
もはや猶予はならんね。
カヒチは陽気を装っていった。
ええ。
カズエは真面目にうなずいた。道の左側の杉林に、カヒチはわざとゆっくり入っていった。カズエも続いた。雪はほとんどなかった。落ち葉が厚く積もっていて、じめじめぬかった。構わずずんずん進んだ。急な勾配ははって登った。死ぬことにも努力がいる。二人座れるほどの草原をやっと探し当てた。そこには少し日が当たって泉もあった。
ここにしよう。
疲れていた。カズエはハンケチを敷いて座って、カヒチに笑われた。カズエはほとんど無言であった。風呂敷包みから薬品を次々取り出し、封を切った。カヒチはそれを取り上げて、
薬のことは私でなくちゃわからない。どれどれ、お前はこれだけ飲めばいい。
少ないのね。これだけで死ねるの？
はじめの人はそれだけで死ねます。私は四十飲んでいるから、お前の十倍は飲まなければいけないのです。生き残ったら目も当てられんからな。
生き残ったら牢屋だ。けれども俺は、カズエに生き残らせて、そうして卑屈な復讐を遂げようとしているのではないか。まさか、そんな甘ったるい通俗小説じみた。腹立たしくさえなって、カヒチは手のひらから溢れるほどの錠剤を泉の水でぐっぐっと飲んだ。カズエもタナ手つきで一緒に飲んだ。接吻して二人並んで寝転んで。
じゃあお別れだ。生き残ったやつは強く生きるんだぞ。
カヒチは催眠剤だけではなかなか死ねないことを知っていた。そっと自分の体を崖の縁まで移動させて、へこびをほどき、首に巻きつけ、その端をクワに似た幹に縛り、眠ると同時に崖から滑り落ちて、そうしてくびれて死ぬる。そんな仕掛けにしておいた。前からそのために崖の上のこのサハラを特に選定したのである。眠った。ずるずる滑っているのをかすかに意識した。